ゴスペル風の響きぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回も応募曲が中心ですよね。
はい、ただ今回は詩編121編の応募曲を全曲ご紹介したいと思います。
ということは歌詞は同じでメロディーが違うということですよね。
まあそういうことになりますね。
それでは最初の曲です。ダビデ前田さんの詩編121編です。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた力から来る。主はあなたの足を よろけさせず、あなたを守る方は窓の向こうともない。見ようイスラエルを、守る方は窓の向こうともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を昼も日があなたを打つことがなく、夜の月があなたを打つことはない。主はすべての技はいいから、あなたの命をお守られる。主はあなたを。
しかし今日は珍しい特集なんですね。
風の響き2週ではなぜか詩編121編の応募がたくさんありました。
しかも賛美曲賞とか取っている方々ばかりですよね。
確かに長さ的にも歌詞も作りやすい詩編の一つだと思います。
詩編を曲にするというのはなかなか難しいんですよね。
私は曲を作ること自体難しいと思うんですけど、詩編となると不可能に近いですね。
詩編119編とか最初から不可能なものもありますかね。
確かに礼拝で歌ったらそれだけで終わってしまいそうですね。
話題も詩編なんですか？
いえ、今回はもうすぐ行われる感謝と賛美とリバイバルキャンプのお話をしたいと思います。
マーリンさんが天国に行かれて2回目のキャンプですね。
マーリンさんというのはアメリカの牧師で、獄中からの賛美などの本で、全世界で1600万部にも及ぶこのベストセラーをお書きになっている有名なお方です。
私たちの教会では毎年1回春にセミナーを受けにたくさんの人たちが行っていました。
私も30年以上も前からマーリンさんの大ファンなんですけど、本は全て読んでいたんですね。それで今の教会に移ってきた時にマーリンさんに会えるということで3月のアメリカチームに行きたいと祈っていました。まあもう15年以上も前の話ですけどね。
それより前から毎年チームが出ていたんですよね。
それがマーリンさんも高齢でご病気だということで最後のチームになるんじゃないかと言われていたんですね。
でも亡くなられたのは一昨年ですよね。
まあもう15年以上前から毎年最後じゃないかと言われていたわけですね。 まあ、それでその時どうしても行きたいと思ったんですよね。
祈りますよね。
ところが3月下旬は春休みなんですけど、その時は修学旅行があって、まあ、いろんなコースに分かれるんですけども、私はアメリカ西海岸に引率だったんですね。
チームと同じところですね。
はい、それが同じことは同じなんですけれども、日程が全く同じで、まあ、その日にぴったりハマっていて、まあね、同じと言ってもあのチームへの参加というのは、まあ、全く無理だったわけですね。
話が長くなりそうなので、ここで曲にしたいと思います。ノア・テルミさんの121編です。 それで先ほどの話はどうなったんですか？
祈っていたら、なんと修学旅行の日程が数日前倒しになったんですね。そんなことは初めてでした。まあ、今思うとこの時だけだったんですね。まあ、それで気がついたんですけれども、もし修学旅行で帰らずにロサンゼルスに残ればチームに合流できるということに、まあ気がついたわけですね。
でも仕事じゃ難しいんじゃないですか？
ダメ元で校長にお願いしたら許可をくれたんですね。しかも旅行会社に聞いたら帰りの飛行機を伸ばしてくれるということで、結局タダでした。
それでチームに参加したわけですね。
はい、とても面白い体験でした。修学旅行とチームの日程が1日かぶったんですけど、なんとそれがユニバーサルスタジオだったんです。
以前は全員でユニバーサルスタジオとかディズニーランドに行ってましたよね。
朝生徒たちとユニバーサルスタジオに行ったら、入り口にチームの皆さんがいるわけなんですね。中でもいろんな人に会いました。
それでその後どうしたんですか？
ロサンゼルス空港で生徒たちを見送って、その後ある方に迎えに来ていただいて、マーリンさんのセミナーに参加したんですね。結局最初のそのマーリンチームなんですけども、それはタダで参加させていただきました。
いいですね。
生涯忘れられない神様の恵みの体験となりました。
感謝でしたね。
はい、それでは次の曲にしたいと思います。
次はイスラエルミニワさんの詩編121編です。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなた
昔はマーリンアメリカ子どもチームという名前でしたけれども、今は感謝と賛美とリバイバルキャンプという名前に変わって、今年は来週行われますね。
はい、行くんですよね。
はい、急に決まったっていう感じですけれどもね。
昔はグループごとで行動で車であちこちに行っていたんですけれど、まあ、これはアドベンチャーでしたね。
夜の正解に誰々の車がまだ戻っていないとか、マーリンさんのところに行くのに朝食のマクドナルドに誰が一番早く行くかとか競争したり、そういう楽しみはありましたよね。
はい、子どもチームってことで全員でディズニーランドとかユニバーサルスタジオとか行ってますけれども、昔は実はそれも楽しみだったんですね。
結構大人も楽しめるところなんですよね。
最初に行った時ディズニーランドでもグループ行動じゃないですか。で、私のグループには中学生の男の子が何人かいたんですね。
それじゃあいろんなアトラクションに乗って楽しんだんじゃないですか。
それがその中学生たち、俺たち何でも来てるから飽きたよなとか言って、せっかくディズニーランドに来たのにゲームセンターで遊んでるんですね。でこっちは久々にカリブの海賊とかに行きたいなと思ってるのにですよ。
それはそれですごいですよね。
ぶん殴ってやろうかと思いましたというのは嘘なんですけれども、今の教会に移ってきたばっかりだったので、主の十字架の子供たちはすごいなと思いました。
それでは曲にしましょう。谷口元子さんの詩編121編です。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を守る方、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つ。
今日は感謝と賛美とリバイバルキャンプのお話ですけれども、他に何かありますか。
実は最初に行った時にさっきの中学生たちとグループで行動したんですね。それで実はちょっと怖い目にあったんです。
どんなことですか。
はい、マーリンさんのところから帰る時だったんですけども、海岸線の直線道路で検問に引っかかったんですね。
なんか違反とかしたんですか。
いや、それがどうもメキシコの不法移民の取り締まりみたいで、私たちそれに間違われたみたいなんです。
なんでそれは珍しいですね。
中学生の中にメキシコ人に似た子がいて、友達からお前のせいだとか言われてました。
それでどうなったんですか。
幸か不幸かグループの中に英語ができる人が誰もいなかったので、全く拉致が開かなかったですね。でも一人がパスポートを持っていたので、それを見せてなんとか許してもらいました。
それは良かったですね。
あの時は帰れないかもしれないと思いましたね。
言葉が通じないというのは損ですよ。
はい、私初めてアメリカに行ったのは大学生の時だったんですけども、一応英会話とか習って少しは通じるかなと思っていたんですね。ところがマクドナルドでコーラを注文したら牛乳が出てきてショックを受けました。
なんででしょうね。
コークとミルクと発音が似てたんでしょうかね。
それでは最後の曲です。歌集に掲載されている曲ですけれども、イスラエル辻郷さんの詩編121編です。
私は山に向かって 主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまとろむこともない。身よイスラエルを守る方は、まどろむことも眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。